いよいよ新学期になりまして、4月ということで、今月の飯田文化の風は飯田歴史研究所の研究員の竹村裕二さんよりお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。歴史研究所の竹村と言います。本年度、この4月からですが、特任研究員ということで歴史研究所の方でお世話になります。歴史研究所の方では市民研究員という制度がありまして、そちらの方に昨年度なんですけれど認定していただいて、それからまだ数ヶ月しか経ってないんですけど特任研究員ということでこちらの方で、お世話になれるということでとても喜んでおります。研究していきたいなって思っていることはまだ いろいろあって、決まらなんでるっていうような状況なんですけれど本当この、1週間ちょっと の期間だったんですけど本当に研究所のものをいろいろ見ながら楽しんでるというかいろいろ夢広がってるような段階です。
ありがとうございます。それで私の方でちょっと 見せていただきましたのが一つは列権ニュースですか。で4月1日発行のもので、
はい、
竹村さんがこういうことをやっていきたいっていうような紹介してあられたり、そしてまた稲の4月号ですね、これに旧派俳句館に見る下稲の大正文化なんて書かれておりますけど、そちらの方を研究されていくんですかね、これから。
そうですね、やっぱり一番今興味のあるところがその明治大正期 の文化の部分です。ちょうどそのこの庶民の文化っていうかそういうところがこう盛んになっていくっていうような時代かなと思うんですけれど、本当に下稲では俳句や短歌だけじゃなくていろんなことが起こっていてとても興味があるなと思っております。
旧派っていうのはどういうことなんですかね。新派ってあるんですかね。どうでしょうかね。
はい、俳句の話になるんですけれど、僕は前からちょっとやっぱ漱石であるとか正岡子規であるとかちょっと興味があって歴史の部分とは違う文学の方なんですけれど、正岡子規が言っていたのがいわゆる新派の俳句っていうので、正岡子規はその自分の歯を広げていくのにやっぱ新派っていう言葉を使ったんですよね。それに対して今までの俳句の人たちは当然四季からのことを見れば旧派になるっていうことで、旧派の人たちは当然自分たち古いと思ってないので旧派とは言ってないんですけれど、そんなような感じで特に下稲はもうでもやっぱその新派と旧派2つでこう切磋琢磨した時代があったんだなっていうことで、それがまたとても面白い時代を作っているなというふうに思いました。
その辺 その新派と旧派、その辺のなんていうかな切磋琢磨していく、そんな様子ちょっとお話しいただければと思いますけどね。
はい、自分一番最初の段からそういうわけで新派の方を調べてたんですよね。で、特に小木曽さんが詳しいと思うんですけれど北原智山あちのすけなんですけれど、この人は実は芋作っていう芋を作るっていう別のペンネームというか雅号を持っていて、とっても新派正岡子規が大好きで調整会なんていうのを立ち上げていくんですけれど、それのところに本当にこういろんな人たちが集まっていて、あちのすけだけじゃなくてずっと調べてたのは木下長月っていう人なんですけれど、みんなでホトトギスに応募してたっていうような、そのような活動があって、それに対してやっぱり昔からここで頑張ってたというか俳句会やってた旧派があったっていうそんな状況だったと思います。
その人は切磋琢磨しつつも背を向け取ったとかそういうことじゃなくてお互いが一緒にやってたんですかね、それ時には。
やっぱりあちのすけさんたちっていうかね、その新派の人たちは、旧派の人たちの俳句はやっぱ否定してるんですよね。
そうですか。
つまらない俳句だってね、今月並みっていう言葉はそれこそ正岡子規が作った言葉なんですけれど、自分たちはその旧派を超えていくんだっていうね、思いやなんかもあって、まず審判という人たちがこう破綻したっていうかね、それがとてもまず面白いなと思うんですよね。はい、でもだからそういうふうに言われるとやっぱ旧派の人たちもこう頑張ろうっていう気になるじゃないですか。でやっぱり自分たちで改革していったっていう時代がやっぱ明治大正のところにあったなっていうのはとても面白いなと思います。
旧派の典型ですか。一つ、はい、竹村さん挙げられているのは伊賀良の方の作った歌、これ旧派のあれですか。
そうですね、ちょうどその稲に書いたのは旧派の資料がね、たくさん出てきたので、 それで書かせていただいたんですけれど、うん、まあ、その俳句自体読めば旧派、どこが旧派だって言われてもね、説明できない、ちょっとわからない、ね、
はい、私も読ませていただいて、それほど何が何だかわからない、あのっていうか、はい、その新派とは何の違いなのかわからないんですけど、そこらを研究されていくっていうことですかね、どうなんですかね。
そうですね、俳句自体はやっぱり一つ の姿として、とってもその時代の流れが、ね、よくわかるものじゃないかなっていうふうに思います、うん、で、まあ、本当にこの時代の流れっていうか、時代の中で関わっていこうっていう人たちもこう出てくるし、守っていこうっていうのもこう現れてるっていうのが、こうこの稲に書いてみて、その俳句の世界ではあったんだっていうこともとても思いますし、うん、このあたりがやっぱり歴史調べてて楽しいところかなっていうかね、面白いところかなっていうふうに思っています、
はい、それから歴史研究所のニュースの方では、
はい、
写真出ておりますよね、原久右衛門の書ということで、
はい、
これは見つけられたわけですかね、これ。
どういう、それ自体はあち第二小学校にね、昔からある、大事にされていた、原久右衛門さんっていうのを読
む、ね、久右衛門さんね、はい、原久右衛門さん、
音大生がね、作った、
そうだね、
言われてる人ですよね、
音大用水ですね、はい、
はい、とても文化人としても大事な人であるし、それからちょっと難しくなるんですけど、実行会っていうね、まあ、団体、まあ、思想団体っていうかね、になるんですけれど、まあ、それの中心者でもあったっていう人で、そのあたりもとっても興味のあるところです。はい、
この歌っていうのは旧派なんですか。
そうですね、久右衛門さん自体もやっぱり俳人でもありますし、歌の方もそういうふうに作ってる人で、まあ、格調高いっていうかね、やっぱ旧派的なっていうかでしょうね、はい、
じゃあ今後あれです、竹村さんやっていくときに、私もその旧派と新派のことがなかなか分離ができない、ちょっと読ませていただいてわからないんですけど、その辺のところははっきりしていくっていうよりも、切磋琢磨していく様子を研究の対象にするんですけど、どの辺を対象にするんですかね。
そうですね、やっぱりその時代その時代で、こう歌とか俳句って結構敏感にそういうものをこう吸い取って表現する部分もあるじゃないですか、うんうん、だからそれってこう調べていくと、やっぱりこうすごく歴史とこう関わってくる部分っていうのがあるのかなっていうので、うんうんうん、まあ、ちょっと大事にはしたいなっていうのは思っています。
そしてその大正時代っていうと、なんていうかな、大正デモクラシーなんていうね、はい、そういうことが出てきたり、あるいは言いたしもので言えば達岡の自由がっていうんですか、そうですね、はい、そういうものが出てくるわけですけれど、その辺とも関係してくるわけですか。
はい、やっぱそのあたりにこう行きたいなっていうかね、やっぱ研究のところは行きたいかなと思います。文学的なものもすごく興味はあるんですけれど、まあ、そこはちょっと自分ではこうできない部分というかね、分からない部分もやっぱりすごくありますし、まあ、それよりも、まあ、そこを通して見えてくるその世の中の流れとかね、そちらの方へ行けたら、まあ、それが自分の調べるべきことかなとちょっと思っております。はい、
まだまだお伺いしたいことたくさんあるわけですけど、まあ、これから研究を始められるということで番組にも出ていただくわけですけど、その都度その都度研究の成り立ちってはその辺をまた教えていただければと思いますけど、
ありがとうございます、はい、
またよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。